こんにちは。
パパです。
ママです。
第46回目の放送です。お久しぶりです。
このラジオは3時のパパ、ママが本気で世の中の育児環境について考えていくプログラムになっております。
パパ視点、ママ視点でこんな世の中おかしいんじゃない、理不尽じゃないと思うことや、世の中に刷り込まれた育児に関する呪いなどを一つずつ紐解いていきたいと思います。
個人的見解ですので、こんな意見もあるんだとご理解いただけると幸いです。
皆さんのご意見や番組の感想など、Twitter でどんどんつぶやいてくださいね。
前回のですね、
はい、
育児をしているママがそんなに偉いのという回の、
あ、はいはい、
反響がね、
はい、
まあまあまあまあありまして。
ありがとうございます。
ありがとうございます。Twitter でも、
はい、
頑張りっていうことについてご意見がありまして、
うん、はいはい、
Twitter ネーム、おじさん。
おじさん。
はい。誰かの頑張りって定量的に他人が把握できるものではないから、私は頑張りを褒めることはしなくなってきました。
うんうん、
みんな自分なりに頑張っているんだから、うん、頑張りを褒めるとどうしても角が立ちがちなので、褒めるのであれば、結果だけに絞って褒めるように気をつけてます。ということです。
なるほど。
そうだね。育児中だったら、
うん、
確かにどんなに頑張りを褒めても、
うん、
もっともっとってなっちゃうときない。
確かにね。
でも例えば子供を病院に連れて行ってくれて本当にありがとう、
うん、
とかだったらさ、
うんうん、
言われた方もさ、
うん、
あーどういたしましてってなる、
うん、
けど、
うん、
そこだ家庭だけだったら例えば、
うんうんうん、
今日はすごいグズグズで大変だったよね、
うん
うん、頑張ったねみたいな感じになるのかな。
うんうんうんうん、
ってなると、いやだからそれで病院に連れてったんだけどって、まあなるよ
ね。そうだね。
ただね、女子はどうしてもね、家庭まで褒めてほしくなっちゃうんだよな、うん、
でよくママ言いますよね。
はい。
なので
これは
あんまり
男子脳と女子脳の違いなんだろうか、
うん、の可能性もあるね。
男性ってさ、結果、
うん、
結果にコミットすること多くない？話、例えば相談事にしても、
うん、
すぐ解決策出しがちみたいな、
うんうんうんうん、
とこない？
あるかもしれん。
でもママたち女性は、
うん、
いや解決策が欲しいんじゃないんだよなみたいな時、
まあ、
多々あるじゃないですか。
なんか単純に愚痴だけ聞いてほしいとかね。
そうそうそう、共感してほしいだけ、ね、
共感してほしい時だけみたいな感じの、
はいはい、
それはあるね。
そのね、頑張りを認める認めないとか頑張ってるって言う言わない、
うん、
含めて多分パパ的にはさ、
うん、
その病院に連れて行ってくれたとか、うん、何かをしてくれたっていう結果に焦点を当ててほしくて、
うん、
きっとママたちは、
うん、
その中のある家庭、
うん、
朝から予約をしてバタバタしただろうし、うん、とかその行くまでの過程を認めてほしいんだろうなってちょっとこの、
うん、
ご意見で思ったんですけど、
うん、あのね、実はね、僕もね、ちょっと多分女性ホルモンが一人多いと思うんですよ、僕も。
そうですかね。
どっちかって言ったら、僕もどっちかって言ったら、
うん、
いや、例えばパパがね、
うん、
ワンオペで育児しとって、
うん、
病院連れてったり、まあ
保育園の送り迎え
とかいろいろまあまあやるよね。
はい。
で、まあママが帰ってきて、
うん、
例えば病院とかありがとねみたいな感じで言われるけど、
うんうん、
いやそれに対しては、うん、ありがとうねん、どういたしましてねんけど、
うん、
なんかね違う、
あ、わかるよパパ
っていう時はあるんやって。
パパ最近さ、
うん、
あるよね、なんかママ化してきてるよね。
そうなのよ。
え、
それ、
ね、うん、本当に思ってるとか言ってくるもんね。
うん、そう、
本当に感謝してるみたいな、もっと俺の頑張りを
そう
見てくれないって言うよね。
ていうか、もっとその対応してるじゃん、まあ、ただ単純に、
うん、
まあ、保育園行かせたり、
うん、
病院行かせたりっていうのは、まあ、普通にあるんだけど、それ以外の細かい、うん、あの育児、
目に見えない、
目に見えない
育児ね、
名もない育児って、
名もない育児ね、
あるじゃないですか、
はい、
あの本当にいろいろさまざま、
さまざまね、動かすことから、
うん、
本当に身支度から、まあ、心の準備からいろいろありますよね。
うん、だからそれについて、いや別になんか それに対して一つ一つ別に褒められたいとは思ってないんやけど、そこちゃんと分かっとるよねってそこちゃんと分かった上で結果だけ褒めとるんやよねっていう感じがね最近するんですよ。
そうそうそう、うん、そうなの。ママが育児だけしてた時は、うん、本当にパパにそれを言ってたのでパパは多分ピンときてなかったと思う。
その時はね分からんかったけど、
えだから俺はいつも感謝してるでしょっていう、うん、
そうい
や違うんよなっていう。
そうなの。なのでね、おじさんおじさん、おじさんおじさんごめんねいや、わかります。僕も、その結果だけ褒めるように、褒めるようにっていうか褒めてたんですけど、なんか自分がワンオペで育児する機会がめっちゃ増えてから、なんかそこだけじゃない気がしてきてるんですよね。
なんかそこを分かった上での、うん、なんていうか、例えば、ママはまあ育児をたくさんしてきて、
うんうん、
そういった関係性でも、うん、やっぱ伝わらないもんね。ママが本当に今日は病院ありがとうとか言ったとしてもパパからしたら、
うん、そう、ちゃんと分かっとるよね
ってなるもんね。
見てくれとるっていう、この頑張りをちゃんと見てくれてますかっていうのが心の中であるのよね。
いやもうね、ダダ漏れてたよ最近。
あ、漏れてた。
あ、漏れてた漏れてた。言ってたママに。
言ってた。
言ってた。
あ、無意識。
本当に俺こんなにこんなにこんなに大変だったんだって一から説明してた私ママに。
自ら言ってた。あ、そう。
なんかそのいろいろ重なって、
うん、
ママが、まあ、仕事から帰ってきて、
うん、
子供の相手をしてて、
うんうんうん、
その時にパパが言ってた。
あ、そう、
うん
う
ん、だから病院ありがとうって言ったじゃんって言ったら、いや違うんだよって、それまでにこうこうこうこうこうこうこうでこうで、あーでそうで、
うん、
こんなことがあったんだそれをみたいな。
そうね。なんだろうね。
だからなんかね、あ、パパわかるよって、
うん、
その時。
そう。
見えない育児をさ、うん、認めてほしいっていうか。
そうね。
ありますね。育児
は
ね。
うん、なんかね、うん、難しい気持ちではあるけどね。
で今日ね、
うん、
今回は。
はい。
46回の議題としては、
はいはいはい、
まあ、なぜこんなに病院をありがとうというのかと、
うん、
前振りなんですけれども、
ふんふん、
今回は、
はい、
子供の体調不良について、
うん、
ちょっと話させてくださいという回で、
うん、
いいですか？
OK です。行きましょう。
我が家の子供の体調不良、ここ1ヶ月、
はい、
ずーっと続いておりまして、
はい、もう呪われた感じしたよねずっとね。
そう、まず年末の、
うん、
病院お休みになる前の週から、
うん、病院
お正月休みで、
あ、
年末年始でほら病院お休みになるでしょ、
うんうんうん、
その前から三女が熱を出し、
うんうん、
変な熱だったんだよね、
うん、
日中は元気だけど、
うん、
夜だけ熱が出るみたいなのが3日4日続いて、で病院行っても、
うん、
そろそろ下がるんじゃないなんて言われて、
うん、
でも明日から病院休みになるしな、ちょっと心配だなって言って、
うんうんうん、
ママが耳鼻科連れてったら中耳炎だった、
うんうんうんうん、
っていうところから始まりまして、
うん、始まったね。
年末年始は三女の中耳炎、
うん、
でずっとぐずぐずしてたと、
うんうんうん、
でお正月が明けて、
うん、
保育園に2日ほど行って、
うん、
インフルエンザになりましたと。
そうね。
長女、次女、
うん、
で三女も漏れなく熱が出たけど、
うん、
なぜかインフルエンザではなかった。
そうね、まあ、ただ同じような症状がね、
そうそう、
出たと。
で順番に出たので、やっぱね、インフルエンザは1週間
そうね
休みましたね。
でみんな順番に出るもんだから、それだけ
そうそうその後ろにずれちゃってね、
ずれてトータル親の活動が全部ね、
そうそう、制限される。
制限されるのがずっと続くわけ。
そうそうそう。
続いとったわけですよね。
いや、それも治りましたと。
うん。
やったーってなってたところ。
ようやかやったー。インフルから解放されたー。
って思ってみんな保育園行かせたら、
うん、
行けたーと思ったら、
うん、
翌日から、
うん、
長女が、
うん、
自家中毒症という診断で、
うん、
まあ、心身のストレスということで、
うん、
そこからまた長いお休みが続くんですけれども、
うん、
ですごいね、吐き続けて、
うん、
点滴もして、
うん、
すごい心配だなって時に、うん、まさかのパパが胃腸炎発症したんですね。
そう、同じ日にね。だその、パパがその日仕事で打ち合わせしてる時に、保育園からね、
はい、
電話がかかってきて、まあ、急遽パパが迎えに行くことになって、夕方ね。
うんうん、
で、そのまま、もう本当に吐き続けてるもんだから、保育園の中で。病院連れてって、で、点滴ってなって、その帰ってきた夜ですよ。
そうです。
パパが、いきなり、なんかすごく寒気とともに、ギルルルルル、ギルルルルルルルルルルルルルルルって、いうね。
はい。
腹痛とともに、ピシャーって、来たわけですね。
でその時ね、まだ、少女が自家中毒症っていう診断がなかったので、
うん、そう
もうこれは完全に、胃腸炎来たな、
うんうん、そうなのよ。
っていうね、
うん、
長女のお世話してたのもパパだったし、
うん、
で、そこでまあ、まずパパがダウンしたんだよね。
そうなのよ、びっくりした。
結構しんどい胃腸炎だったよね。
いや、しんどかったね。
で、長女もなかなか吐きが収まらなくって、うん、結局3日間、
うん、
吐き続けて、点滴もずっとしてて、
うんうんうん、
で、3日目に収まったかなって思って、
うん、
で、パパもね、ずっと3日ぐらい。
そうね。
ずーっと寝込んでたよね。
うん、
で、パパがちょっと動けるかなってぐらいに、
うん、
次ママがね、
うん、
胃腸炎。
なってね。
すっごい消毒してたのにね。
うん。
ハイターで。
そうね。トイレね。トイレとか、やっとったけどね、うん。それでもなったもんな。
本当にママ、久しぶりに胃腸炎になって吐き下し辛かった。
ねえ。辛かったね、本当に。
その時まだ長女もね、目を離せない状態だった。
まあ、完全体ではなかったからね。
うん、夜も吐いてたし、なんかね、もう辛かった。
辛かったよな。あれは辛かったな、マジで。
パパ。
どうなったもんやと思ったな。なんじゃこりゃ、この連鎖は。
そう。
っていう。
もう本当に、もう、元気100倍印のママですら仕事ちょっと休まないとってぐらい、しんどくて。
ひどかったね。
休んで、
うん、
で、その後、まぁ、ちょっとずつ、回復してきたと思ったら、
うん、
今度は、次女が、
うん、
パパとママとは違う、
うん、
本当に完全に保育園でもらってきたねっていう胃腸炎になったんだよね。
う
ん、
そうそう。
で、それが今日は日曜日に収録して、
うん、
火曜日に配信っていう形なんですけど、
うん、
やっと日曜日で落ち着いて、
うん、
明日から保育園行けるかなっていうところですね。
うん、
経過的には。
そうですね。
それがもう本当丸々1ヶ月。誰かしら体調不良というところで、
うん、
親もダウンし、
ひどかった。
ひどかったですね。
いや、この年末年始は本当過去にね、ちょっと事例がないぐらい、先例がないぐらい本当やばかったね。
ね、長女も次女もね、うん、最近熱を出して休むってことが本当になかったので。
なかったからな、本当に。
長女なんて特にね、本当に昔はよく休んでたけど、やっぱり体強くなったね、なんて。
こう一年ぐらいなかったもんね。
そう、しっかり熱出たのは本当一年ぶりぐらいだったので。
いやー、辛かった。
びっくりでしたね。
ただただ辛かったね。
本当に、なんだろうね、子供の体調不良の時ってさ、
うん。
HP マジでえぐられない？
うん、HP も MP も全然魔法使いも
ん。今まで何に使っとったん魔法？
もう全然使えんくない？
もうさ、
だって HP 削られてくるで、まあ、ちょっとね、そのストレス発散とか、
うん
うん、ね、なんかいろいろこのHP の回復方法とかって
大人だからいろいろね、
ね、できるけど、それすらもできない、魔法もかけられない。もうね、
もう寝るしかなかった。
セーブもできないぐらい、セーブの場所にも行けないぐらい、ずっと毒の海にドゥルルルドゥルルルドゥルルルドゥルルドゥルルルドゥルルル、毒の海こう歩いてる感じ。ドゥルルルドゥルルル。
ごめん、何の話してんの？
え、知らない？
知らない。
毒の海、ドゥルルルドゥルルって画面がこう紫にデレデレデレデレってなるの分かんない。
ママポケモン世代なんだよな。
あ、そうかい。
うん。
うん、っていうね。うん、もう本当に辛かったね。本当だから今日の収録日、
ね、
今日の収録までがきつかったよね。
そう、本当に。
だから明日からようやくみんな一緒に登園できる。
そうそうそうそうそうそう。
今何日よ。だからもう1月下旬、もう末だよね。
だからもう丸々1ヶ月は余裕で。
ああ、ほんとや。丸々1ヶ月はもう本当に、なんか、アブノーマルだったんだね。
アブノーマル。誰かを病院に連れて行かなくちゃいけない。誰かを病児とか病後に連れて行かなくちゃいけない。
そうね。
で、その予約の電話が取れなくて、予約が取れなくってドキドキする、うん。
するとか、で、
どっちが休むとか。
どっちかが病児行ったら、もう一人がね、保育園行きたくないとかっていう。
そうそう。
そういう、
その、
うん、
兄弟姉妹でさ、
うん、
何が大変ってさ、まあ、体調が悪い子は、
うん、
まあしんどいじゃん。
うん、
まあかわいそうじゃん、
うん。
で、その子にケアを割くと、
うん、
そのもう、元気な子の方がさ、
うん、
すごい羨ましくなっちゃって、優しくしてほしくなっちゃってさ、
うんうんうん、
嫉妬するじゃん。
ああ、そうね。
そっちのケアをするのが、
そう。
もう、
それもまたね、ひどいんですよね。
子育て、これはちょっと子育てしないと知らなかったね。
そうね。
風邪の子を面倒見るのが大変なんだと思ってたの。
うん。
親たちは。
うん。
違うんだね。
違うのよ。
元気な子たちをケアする方が、
うん。
大変なんよね、
う
ん。
そうなのよ。で、元気もあり余ってるから、すごいぐずるわけですよね。
そうそう。100% でぐずるからね。
だからもう体調悪かったらぐずる元気もないからね。
そうそうそう。そう、
うん、あれだけど、そっちもかーっていうね。
そう。
そっちのフォローもかーっていう。
で、長女はさ、まあ結構暴れるタイプじゃないですか。
うん、暴れさくるね。
で、次女は、ぐっと我慢して、
うん、そうね。
しくしく泣くじゃないですか。
そうね。かわいそうなの、それが。
なんか、どっちも、違うところがえぐられて、
うん、
結局全部ボロボロになるっていう。
そうね。
三女はまだね、わかんないから、
うん、
そのね、背中におぶっとけば、
そう。
いいんだけど。
で、これがまたね、それもこれもね、この、寒い冬でその感じでしょ？なんか、さらに気温も寒くて、なんか、なんやろな、例えば春、4月5月とかでね、ポカポカってなった時だったら、なんか、
気持ちもね、ちょっ
とね、気持ちもね、なんか晴れる気もするんだけど、そういう、もう雪とかね、
うんうん、
っていうのも続いたりとか、寒くてもう寒くて、なんか、もうひどかったな。
そうで、中にね、10年に一度の雪が降りますとか、今みたいな。
そうね。
で、保育園それでお休みになりますとかね。
あ、一日あったね。
そうそうそうそう、そういうのもあったりして。
いやー、ちょっと取り憑かれとったな。
なんかもうバタバタバタバタバタバタバタバタバタして。
ねえ、初詣もね、予定しとったのに、それもずっと行けてないしね、まだね。
行けてないし、身内にね、
不
幸があって、
うん、
たんだけど、それも
本当最もう本当にそれも
行けずで、
本当その時にちょうど胃腸炎になったから、もう運転すらもできないから、いやあ、ショックやったな。
なんか重なったね。
本当に
もう今年はこんな年かっていうぐらい。
うん、まあ俺はね、いや、こっからずっと右肩上がりの年だよねって信じながら。
いや、途中で信じる気力もさ、なくなってたじゃん。
そうだよ。毒の海に浸かってたからね。デクデクデクデクデクデク。いや、だからそこは今、なんとかその片隅でね、脳の片隅で、うん、それを思いながら乗り越えてきたわけですよ。
そう、だからさ、うん、そう、今日ね、ちょうど今日喋ってたんだけど、パパと、
うんうんうん、
キッシーがね。
あ、はいはいはい。
我が国のキッシー首相が。
キッシーがね。
何でしたっけ、うん、パパ。
産後、育休中の、その親の、学び直しね。学び直しを支援しますっていう、発言をしたわけですよ。国会の 答弁で。
ね。
うん。
そんな元気がどこにあると。
そうやって。
現場で血はダラダラダラダラと。
そうだよ。
流れているんだ。
しかもその目的がね、賃金上昇のためなんですよ。賃金上昇のために、いや、時間あるでしょっていう形で、その時間を有効的に使って、まだ、例えばスキルアップのために何か資格を取ったりとか、勉強したりっていうことに対して、うん、その支援していきますっていう。
大事よ。うん。
それもね。
すごい大事だと思う。う
ん。大事なことねんけど、別にその、育休中の、その親を利用して、そういう支援しなくても、別にそういうカリキュラムが別にあって、いいと思うんだけど、
別に育休明けでいいし、それ
は、うん、明けでもいいし、別に育休中の人とか限らず、
う
ん、
そうだよ、
やればいい話の、うん、いい話で、いやっていうか、いやそんな時間と労力どこにあるっていう、
そうそうそうそう、なんかそれが分かってもらえてない感じがして、
うん、そう、
もうトンチンカンすぎるってね、そうい
やまあね、中にはおるかもしれん、その例えば。周りのサポートがね、充実しとって、おばあちゃんとかおじいちゃんのサポートがあって、時間は割とありますとかね。
まあ、ママもさ、
うん、
資格取ったタイプの人間なので、
うんうん、
育休中に。
あ、そうだね、
うん。うん。でもそれはやっぱり保育園があって、
うんうんうん、
子供たちが元気で、
うん、
下の3番目が、うん、本当にまだ手のかからない、
うんうんうん。
で、そういうタイプの子だったから、
うん、
できたけど、
うん、そうだね。
その、支援するカリキュラム、うんぬんじゃなくて、
うん、
そういう環境をね、
うん、
整えるべき。
そう。
で、この、体調不良の時、子供のね、
うん、
親がどれだけ大変かと、
うん。
そういうのをさ、そういうのをさ、求めてるんですけど。
そう。そういう、なんていうかな、賃金上昇のために、そういう人たち、の隙間時間に対して支援するんじゃなくて、もう本当に単純に、俺はね、今回思ったのは、うん、その病中病後時保育に預ける時の書類の手続きを全部電子化してくれっていうね。
それ前も言ってたよね。
前も言ってたんだけど、そんなことより、そういうことの、に投資してほしいのよ。だからその、賃金上昇のための、そういう、学び直しの、
うん、
機会に対して今後5年間で1兆円投資しますっていう、
うん、話が長くなるけど、
うん、
なるからあれだけど、
うん、
本当に病児病後も足りないし、
うん、だからもう違うところに1兆円かけてくれっていうね、
うん、
もっと見てくれ、育児してくれ、
毎日違うところに預けるのもかわいそうだったもん、やっぱり
そういうこともあったしね、
うんうん、病後病児、
うん
ね、
やっぱ予約がいっぱいだから、
そうそう、
違うところに預けなくちゃいけない、でそこを探さなくちゃいけない、で施設によって書類が違う、
うん、
で預ける前に必ずそのかかりつけ医の、ね、診断書がいるっていうね、
親の負担も大きいし、やっぱ子供もね、うん、それで心が疲れちゃって体は良くなってるけど、帰ってきたらぐずぐずぐずぐず疲れ、いつもと違う環境だから眠れなかったとかね、ぐずぐずぐずぐずなっちゃって大変だったな
ーっていうね、だからそういうところに目を向けてほしいのに、
それをするとさ、もうやっぱさ、もう一人ってなんないもん。
そうなのよ。だからもうね、少子化対策、いやっていうかね、ひどいよね、賃金上昇のためにそこを利用するっていうのはひどいのよ。
まあその話はね、
まあね、
また大酔いにして、
うん、
まあちょっとごめんなさいね、ちょっとパパとママのその今月のね、
そうですね、
しんどかったなっていう、
まあ愚痴みたいなことですよね。
本当に世のパパさんママさん、
うん、
本当に体調不良の時、
うん、
分かってますよ、パパとママはもう1から100まで分かってます。その上で言います。お疲れ様です。
お疲れ様です。
頑張りを認めます。
いえいえ、何様？いや、でも本当お疲れ様です。本当に。
本当に。
めっちゃ辛いですよね。
まあ、このね、辛いですよねっていうのをさ、
うん、
パパとママはさ、分かっちゃえるけどさ、多分分かっちゃえない夫婦もいるじゃん？
かもしれんね。
いや、だからそういう人は本当に、もうなんて言ったらいいか。
何？
いや、頑張ってるねっていう。
あ、うん。
うん。
うん。
抱きしめよう、みんなで。
うん。
そういうね。
そうね。だから、そんな感じです。はい、このような感じで育児環境について引き続き話していきたいと思います。
皆さんも育児をしていてこんな世の中おかしいんじゃないと思うことがあれば、ぜひツイッターでハッシュタグパパママラジオでつぶやいてください。
パパママラジオの感想も聞かせていただけると嬉しいです。ツイッターでのダイレクトメールも大歓迎です。
皆さんの意見も番組内で伝えられたらと思っていますので、よろしくお願いいたします。
パパママラジオは毎週火曜日の朝10時に配信しております。ぜひフォローの方もお願いします。
それではまた次回、皆さんで育児環境について考えていきましょう。